ヤコブは父が一時滞在していた地、カナンの地に住んでいた。それはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやった。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた、私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を口を拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て、血に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を寝たんだが、父はこのことを心に留めていた。
それでは中西先生にメッセージを取り次いでいただきます。メッセージは家庭の悲劇を超えるものです。お願いします。
おはようございます。大変寒い朝で日曜日の礼拝でありますが、ご一緒に できることを大変嬉しく思っています。また先ほどの素晴らしい賛美を本当に、心地よく聞かせていただきました。本当に風邪をひいてたんでしょうかね。素晴らしい演奏でしたね。風邪がもしそうでなかったらもっと素晴らしいでしょうかね。本当にまた期待したいと思います。さて今日の主題は家庭の悲劇を超えるものという題をつけましたが、まあ、誰でも家庭は安らぎがあってほしいとこう願うと思いますね。でも現実はそれとは裏腹で、時に争いが出てきたり、また大きな悲劇に見舞われたり、大変な悲しみを経験するということが起こりうるわけです。で、今日からヤコブの息子ヨセフの生涯のメッセージを取り継いでいきたいと思いますが、このヨセフもまた彼の育った環境、家庭環境というものは全く理想の関係とは違って、さまざまな争いとそれから悲劇が起こっていくことになるわけです。 で、そういう中に育ったヨセフなんですけれども、このヨセフの生涯の最初のあたり、どのような経験をしていったのか、そして神はこの悲劇と思われるヨセフの生涯をどのようにして作り変えていかれるのか。悲劇だけお話をするならば、それはどこにでもある小説やドラマの再現でしかない。しかし聖書という書物はその悲劇を超えるものを語っているわけですね。そういうことについても合わせてお語りしていきたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。寒い日曜日の第一礼拝でありますが、こうして共に集められ、今からあなたの御言葉を聞こうとしています。ここにおられる方々は例外なく、それぞれの家庭の中で生活をしていらっしゃいます。その家庭の中に、いつでも平穏無事ということとは違って、時には不安になったり、時には悲劇が襲ってきたり、そういうことを直面する私たちであります。ヨセフもまたそのような経験をしてまいりましたが、それがどのようなものであり、またどう神はそのヨセフとその家庭を顧みられるのか、それをお伝えしていきたく願います。どうぞお一人お一人の心を開いて、あなたの御言葉の真理が正しく受け止めていかれることができますように。御手に委ねて尊い救い主イエス様の御名として祈ります。アーメン。さて、このヨセフという創世記の最後に出てくる人物、これはヤコブの息子であるわけですが、11番目の息子なんですね。ヤコブには12人の息子が生まれていました。で、その11番目、まあ、それだけならば、兄弟が多いなで済むんですが、この家族はまた大変な状況であるんですね。それはお母さんと呼ばれる人が4人もいるんですね。ヤコブの正妻レアとラケルに生まれた子供、そしてそれぞれのビルハとジルパというそれぞれ制裁の妻たちの発しためによってヤコブはまた生まれるわけですが、ヤコブは産むわけですけれども、その子供たちの母親、つまりヤコブの家庭には4人の母親が存在しているんです。その間に生まれた子供たちの間に仲が良いということとは違うものがあるのは当然理解できると思います。しかもヨセフのお母さんのラケルは、ヨセフの弟ベニヤミンが生まれた後、難産で死ぬわけです。ですからこの時点ではもうおそらくラケルがいない可能性があるかなと、こう思うわけですね。もちろん後で象徴的な夢を見てはおりますが、それは実在していたかどうかということはいろいろと説があります。いずれにいたしましても、母親がいない、そうなると母親がいないということで、兄たちの確執、そしていじめ、さまざまなものがあったわけです。しかもヨセフは、頭が良いというか、正しい人であるというか、そんなことでこの家庭に何かが起こってくる、いくつかの何かが起こってきたことをお話ししておきたいと思うんですね。それは、2節をご覧いただきましょうか。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。告げ口と簡単に言ったら言えるかもわかりませんが、リビングバイブルというのとを読んでいきますと、ヨセフは彼らの悪い噂をいちいち告げたって書いてあるんですね。幼稚園の子供が、先生、あの子はね、こんなことしたよって言って言うのと似ていて、 ヨセフは兄たちの悪いこと、その悪いことは言われて当然の内容であったんです。実は少し前に開けませんが、長男のルベンという人がおりました。このルベンは父親のヤコブのはしためを犯すんですね。そういうことまでやってしまうわけです。ですからそのことも知ってヨセフはお父さんにそれを告げる。兄たちが悪いことは言うまでもないんですけれども、そういうことを直接言うのではなくてお父さんに言う。そういうことで争いも出てくるわけです。しかも三節を見ますと、父親の偏愛というか偏った愛というものがヨセフに寄せられるのがわかりますね。イスラエルというのはヤコブのことですが、彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。これは、まあ先ほども言いましたように、お母さんのラケルが死んだということもあって、我が子の不憫さを思ってヤコブはヨセフを格別に可愛がったということも言えなくもない。しかし皆さん、この中には多く親御さんがいらっしゃいますが、自分の子供たちに誰々だけが特別扱いで他の子供は涙とか以下だとかいうような扱いをすることはまずないだろうと思うんですね。お母さんだったら皆お腹を痛めた子供たちを等しく愛してるという気持ちは強いと思うんですよ。ところがヤコブはヨセフだけは特別に袖付きの長服を作ってやっていた。こんな目に見える形でエコひいきのようなことをやっていくというのは、当然兄たちの妬みや憎しみ、こういうものが湧いてくるわけですね。ヤコブにも問題があるわけです。そのために4節では、彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。それは先ほどの父親の態度というものを知れば知るほど、あるいは小生意気な有無というか、まあ、正直というか、正直すぎるというか、ヨセフがそういうものであることに対しても妬ましさと苛立ちを思いながら兄たちは思っていた。そしていよいよ決定的な事件になっていくのは、ヨセフが見た夢があるんですね。5節以降に出てきますが、その夢を直接兄たちに言うんですね。それは7節、見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。これはもう聞いていても話ははっきりわかります。11の束は我々のことだ、兄たちは思います。その自分たちがヨセフの持っているところの束のところにやってきた。頭お辞儀をするって。お前は俺の王になろうとするのかと、後で言っているように、そういう反感を買うのはもうはっきり見えてるわけです。まあ、もう少し成長しているならば、そんな夢を見たけれども、それを直接兄たちに伝えるというのは、余計に憤りを買うことはもう必死なわけで、やはり控えるだろうと思うんですが、それを直接言う。2回も同じような夢を見る。実はこれは正夢になっていくんですね。創世記の後半ずっと読んでいくと、そういうことがまさに起こっていくんですけれども、正夢にいたしましても、それを直接言うというのは、やはり問題であるわけです。そういう中で、ある日、お父さんから頼まれて、お兄さんたちのちょっと安否を尋ねてほしいということで、羊飼いたちの兄たちのところに行くわけですが、その時に、ちょうど父親のいないということで、兄たちは、計画をするんですね。あいつを殺してしまおう。あんなもう小うるさい生意気なあんな弟を 生かしておく必要はないということで、彼はそれを断行するんですね。まあ、長くなってしまいますので、読んでいただかなかったんですけれども、それが18節以降に出てくるわけです。そして、とうとう、ラクダの大将たちがやってきたときに、そのヨセフをエジプト行きの大将ということで、売ってしまうんですね、奴隷として。しかも、彼が着ていた長服に動物の血を塗って、お父さん、見てください。当然、お父さんのヨセフは、ああ、我が子のものだ。血がべっとり、動物に殺されてしまったのだ。偽装工作もいいところですね。そういう悲劇がヤコブの家庭に起こるんですね。全く理想的な家庭とは違うヤコブの家庭、ヨセフの育った環境であったわけです。そしてここで第一にお伝えしたいメッセージは何かというと、どんな環境かではなくて、どんな方を信じているかが祝福の鍵だということなんです。確かにヨセフの育った環境は、兄たちに恨まれ、憎まれ、妬まれ、あるいはお父さんはお父さんで、あるいはルベンはルベンで、お父さんの、まあ、はしためを犯すようなことまでするような、そういう大変な家族です。そういう現実ではあるんだけれども、このヨセフは、神を信じていたんですね。それを少し見ておきたいと思うんですね。39章までいきたいと思いますが、39章の2節、これはエジプトに奴隷として売られていった時のヨセフの姿を表しているわけですが、39章の2節、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。さらにもう一箇所、39章の9節、ヨセフはハンサンボーイで、このエジプトの帝神ポテパルの妻に侵されようとすると。誘惑を受けようとするんですね。その時断固跳ねつけた言葉が出てくるんですが、9節に、ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。エジプトにいたヨセフは、様々な誘惑の中にあったとしても、彼の原動力の基盤、それは神を恐れ敬う、神に従う、神によって生きていくという、そういう人生の支えを彼は持っていたということなんですね。これが後々の彼の人生において大きな祝福の鍵になっていくんですね。聖書を通して教えられることは、人はどんな悪い環境に生きるかということよりも、どんなお方を信じているかによって祝福の鍵は決まってくるということなんですね。我々はどんな素晴らしい環境であったとしても、それが祝福の鍵とは限りません。いや、むしろ仮に悪いような環境の中にあるとしても、生ける誠の神、愛の神、全能の神を信じて生きていくということが、まさに素晴らしい祝福をもたらしてくるわけです。アブラム・リンカーンという大統領がいましたが、彼はその本の中でこう語ってるんですね。環境が良い中で達成できる仕事より、環境が悪い中で神を信じて達成する仕事の方が豊かでより良いものである。リンカーンがこう語ってるんですね。彼も試練に続く試練でしたね。何度も何度も選挙に打って出て落選につく落選。最後に打って出た大統領選挙で当選して大きな働きをしていったわけです。それだけに彼の言葉は実感がこもっています。環境が良い中で達成できる仕事より、環境が悪い中で神を信じて達成する仕事の方が豊かでより良いものであると。 リンカーンの叱りでありますが、ヨセフもまたそういう言葉を語ることができた人だと思うんですね。お父さんの名を、父の名前をエジプトで読んでも届かない、そんな中で生ける真の神が自分と一緒におられて共に祝福していかれるのを体験していく、それが彼の人生の支えであったんですね。これがまず第一の真理です。で、第二の、真理と思われることは、悲劇もまた祝福への伏線であるということなんですね。ある人は言われるんですね。問題の多い家庭でヨセフは育ちました。ですから、ヤコブが正しく平等に公平に子供たちをしつけ、偏愛なんかをしないで、この子だけは特別扱いなんかをしないで平等に愛しているならば、兄たちからこんな妬まれたり、憎まれたりすることもなかっただろう。そして息子を失うというような、そういう悲劇も経験することはなかったのではないか、とうがったことをおっしゃるわけです。私ももちろん半分はそう思うんですよ。でももしそうならばですよ。もしもヤコブがそのような公平に扱い、正しい家庭教育をしていたのであれば問題はなかったかもわからないけれども、もしもそうだとしたら、エジプトに売り飛ばされたヨセフがエジプトで不思議な運命の糸に操られて大臣になり、賢い政策を打ち立てて、やがて訪れる7年間の大飢饉を救ってくれるような人物になることはまずなかったでしょう。世界大の飢饉をから守られる支援者はいなかったはずです。またそれとともに、飢えのために食べ物を買いに来なければならなかったはずのヤコブと、そして兄たちの救いもなかった。そう思うとですね、なるほど、ヤコブの家庭は完全なんかは一言も言えないような問題だらけの家族です。家庭です。罪もあれば弱さもある。悲劇もある。しかし、そのような悲劇の中をもさらに祝福への伏線としてくださるお方がいらっしゃるということを、まだまだと知らされるんじゃないですか。ですから私たちは、聖書という書物は本当に自分が今子供に対して正しく教えていない、自分は親として失格だ、こう思う時もあるかもわからない、あるいはまたこんな悲劇が襲ってたまらない、そう思うかもわからない。でも心配することない。神はこのヤコブの家庭でさえも、なるほど、一時的には悲しみを経験したかもわからないけれども、エジプトに行ったヨセフが大臣となって、飢饉の時に素晴らしい政策を打ち立てて、エジプトを救い、世界を救い、ヤコブたちや兄たちを救っていったんです。エジプトに行かなかったら、当時のイスラエル、パレスチナの人たちは、飢え死にしていた可能性は強い。それを思うと、不思議な神の摂理。まさに万事は益とされる神の御手を、思わずに折れない。だから、今、不完全であるとしても、嘆かないことなんですよ。必要以上に、あなたが完璧になったとしても、悲劇が起こる場合もある。いや、むしろ、大切なのは、すべてのことを整えて、益に変えてくださる神がいらっしゃるということを信じること。これが大切な第二の真理なんですね。第三は何かというと、悲劇の中で結論を出すなということでしょう。今日はヨセフの生涯の始まりなんですけれども、まさに悲劇そのものです。しかしそれが人生の全てではないわけですね。そこから大きく人生が変えられて豊かな祝福へとつながっていきます。ですから、悲劇とか不幸の真っ只中で結論を出さないことなんですね。ヤコブも、お父さんとして最愛の息子をこの時は失ったと思った。どんなに悲しかったかと思いますが、それで人生をはからんでもう死んでしまうというようなことにはならなかった。
教えられることは悲劇かもわからないし不幸かもわからないけど、その中で結論を早めてはいけない、つまらない結論を出してはいけない。神の手に委ねて人生を一歩一歩進んでいきなさいということです。一つの証しとして終わりたいと思うんですけれども、それは1995年に84歳でこの生涯を終えられた教会員でありました佐々木文子姉妹の証です。この佐々木さんは九州におられて生活をなさって、まだ40代の時にご主人が病で倒れてしまわれました。全く仕事もできない脳軟化症ということで、いわゆるもう地方状態になっていたんです。何の力にもならない、寝ているだけというような状態でした。それで5人の子供さんをどうやって育てていったらいいか、まだまだ教育のお金もいる、これからのことを考えると大黒柱であった夫は倒れてしまった、仕事してこなかった佐々木さんは一体この5人の子供をどのように育てていったらいいのか不安で仕方がなかった。そんな時に一番末の娘さんがクリスチャンになったんですね。そして彼女の話を聞いているとこ間に思うところもあって、彼女をまた喜ばせたいという考えもあって教会に通い出したんです。そのうちに佐々木さんはクリスチャンになられたんです。そしてキリスト教信仰を持つようになりました。神の言葉、つまり聖書を読んで聖書に従って生きていこうという決意をなさったんですね。もう夫は頼るにも頼れない、頼るのは神だ、目には見えない神だけれども、この私を愛し私に力を与えて導いてくださる、その時の励ましの言葉は、あなた方のあった試練で耐えられない試練はないという、あの有名な第一コリント10章13節、その御言葉を掴んで励まされて神の恵みと力を与えられて、5人の子供さんを皆大学を挙げて立派な社会人となられるように励んでいかれたんです。そして4番目の息子さんが金剛大阪勤務ということで、富田林の金剛に生活をなさるようになりました。で、息子さんたち夫婦もクリスチャンであって、もう5人とも実は27人も家族親族がクリスチャンなんですけど、この佐々木さんと一番下の娘さんが祈りに祈って、導いていかれた佐々木会というようなものを一遍私も招かれたことがあるんですけども、27人の総勢クリスチャンですよ。すごいなと思ったんですけども、もう教会が出来上がるぐらい、まあそういう方であったんですけれども、この息子さん夫婦もこの近くの教会員なんですね。とても熱心な方々です。日曜日は毎週日教会に通うという役員もされていらっしゃる、その方々なんですけれども、佐々木さんはそこの教会は嫌じゃと、今後のここがいいって言って選ばれた。ここがええ、あんたは向こう行け、私はここ行くって言って、まあ別々に教会する。いつも2列目って決まってるんですね。ここは吉池さんのすぐ隣、吉岡さんと白田さんの前に顔を上げて、まあ恰幅のいい方ですけど、いつも私の顔を見ながら説教を聞いていらっしゃいました。で、金剛に住んで、まあちょうど通い出したのが70歳ですね。で、5人の子供さんもみんな独立されて立派な生活をしていらっしゃるし、おばあちゃんということで、まあゆっくりと余生を送るということでよかっただろうと思うんですよね。ところがこの佐々木さんはそうではなくて、何か神様のために生涯働きたいということで、自分の趣味を生かして家庭集会を開かれたんですね。で、家庭集会を藤沢台に当時住んでいらっしゃいまして、家庭を開いてご近所の奥さんたちを招いて、私を招いて聖書の話をしてもらう。で、楽しみはというのは、この佐々木さんは作るおにぎりがめちゃめちゃ美味しいんですよ。ちょっと固めなんですけど、しっかり握られてるんです。で、食べると柔らかいですね。で、味がもう質にこうの、まあ細かいこと言いませんが美味しい。で、それを食べるのが楽しみなんですね、皆さん。で、そのうちに教会に通って来られるような方々も何人か増えてくる、明るい方だったんですね。 で76歳になられた時に脳梗塞で倒れた。3ヶ月の入院です。右半身不随と言語障害、重い脳梗塞でした。もう喋れません。結構辛口の言葉も語られる時があるわけですけれども、喋れなくなって、そして右半身不随ですから文字を書くこともできない、そういう中でやっとのことで退院してこられましたが、もう本当に寝たきりに近いような状態でありました。で、自宅療養もしながらリハビリに励まれて、もう教会に来ることは難しいかなと思ったら、どっこい、乳母車を自ら押して3、40分かけて藤沢台から歩いてこられるんですよ。毎週一番乗りです。そして誰よりも早く教会に来て、その信仰は一層磨きがかかったというか、そのファイトぶりにはみんな恐れ入りましたね。それだけではなくて、もう家庭集会ももちろんおにぎりも握れませんので途中で終わってしまいましたが、今度は老人会に入ったんですね。老人会に入って何するかというと、先生、今は私は、まあ、こんなはっきりは言えないんですけど、杖を持っている人々への伝道が私の使命だって言ったんですね。杖を持っている人というのは、ハンディがあったり、障害があったりする人たち、今やその人たちに伝道する。私はその人の気持ち、ようわかる。障害に負けてしまう人もいる中で、佐々木さんは、そのチャレンジは時に感動的であったんですね。それである時、教会で証会というものをいたしました時に、皆さんからお話をぜひ佐々木さんにしてほしいということを私も頼まれていまして、佐々木さんに言ったら、もうこの言葉、この口だからもう喋れん。先生が何か質問してくれたら私は答えて、それでもいいんだったら証をさせていただきたいということ。それで、まあ、今後の教会の霊的財産のような言葉を語ったんですね。第一の質問、佐々木さんは27人も家族や親族をイエス様に導くとても立派な伝道者のような働きをされたけど、その秘訣は何ですかって聞いたんです。何だと思いますか。そしたらね、先生、それはな、家族に親切にすることじゃって言ったんです。え？親切というのは、外に対して、あるいは誰か、他人に対してやる言葉というか、態度というか、そういう意識は我々強いでしょ？外面はいい、内面はいいとよく言いますからね。一番家族に親切にすることじゃ。だから一番下の娘さんを喜ばせたいと思って教会に通い始めたんですね。愛は親切ですってあるでしょ、字で言ったんですよ。そしてその証の最後で、私は今まで自分一人で頑張ってきたと思っていたけれども、それは間違い、神様のお恵みでここまで来させていただいた、神様は万事を益にしてくださった、神様は耐えられない試練をお与えにならないお方でありましたと言って、今から19年前に84歳で昇天をなさったんですね。70歳から14年間お付き合いを一緒にさせていただきました。時々お家に行ってお祈りを一緒にしたら、私の祈りの後にすぐ続いてお祈りをされるんですけれども、祈り始めても途中で言葉が路列回らないから途中でもう終わられるんですよ。それでも熱い思いが伝わってきますね。もう一踏ん張りさせてくださいと、もう一踏ん張りさせてあなた様のお証しをさせてくださいって、
こういう祈りをしていらっしゃいましたね。ヨセフの生涯が始まって、これからさまざまな人生、波乱万丈の生涯、 NHK の大河ドラマのような地でいくようなお話がこれからも展開していくわけですけれども、私たちはこの最初のヨセフのところを見ております。そして悲劇がから始まったようなヨセフの人生、17歳からの人生でありましたけれども、呼べど叫べど届かない、お父さんという名前を呼んでも届かないエジプト、そこで彼は生ける誠の神を深く知っていって、神に取り扱え、神にあって大きな働きをしていくことを体験していくんですね。私たちもこのような生ける誠の神に信頼し、神に頼り、そして試練を超えて、超えさせる、悲劇を超えさせるものを私たちは一人一人も持ってるんです。あなた持ってるんですよ。信仰が強い弱い関係なく、あなたをが神を信じていることのゆえに、あなたを支配なさる神がいらっしゃるんです。その神を信じて進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、ヨセフの生涯が始まりました。まさに家族は問題だらけの家族です。恨みつらみがあり、妬みがあり、また争いがあり、そしてまた父親の問題の態度というものも見え隠れいたします。そうした中でついに悲劇が起こります。エジプトに奴隷として売られてしまうという悲劇、それから13年以上、いや7年間の飢饉の時を数えれば20年間会えなかったことを思わされます。天のお父様、そうした悲劇の中であなたは着々と御業をなさいます。家庭の悲劇が今も現代、私どもの身近にも私たち自身にも起こりうることも思わされます。しかし神様、今日見ましたように悲劇の彼方に祝福への伏線として、あなたが計画し用意をなさっていらっしゃる全能であり愛の神がいらっしゃることを誠に嬉しく心から感謝いたします。どうぞその神様に出会い、神様に信頼して人生を推し進めていくことができますように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。